マクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、3月の2本目ですけど、3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。今回は、ケンス君が選んだ作品で、恋人を取り戻すにはとなります。ではまずこの作品の概要をケンス君お願いします。
はい。ピーターとエマは崖っぷちに立たされていた。人生の夢は結婚して子供を持ち郊外に家を建てることだった。しかし2人はそれぞれの恋人に振られて夢は崩れ去る寸前だ。運命の人だと信じていた相手が新たな恋へ動き出していると知り愕然とするピーターとエマ。二人は恋人を取り戻すために何とも馬鹿げた計画を立てる。しかしそれは思いもよらない結末に、という作品です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらの作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分ロンペから話したいと思います。
はい。
恋人を取り戻すにはこれもですね、吹き替えがあったんで、僕は吹き替えで見てみました。で、さっきの概要を聞いても、結構状況がわからないと思うので、僕が最初の感想っていうのもあるんで、ちょっと状況を整理すると、まず、2組のカップルがいるっていうことですね。で、1組が、エマとノア。という2人で、付き合っていた2人なんですけど、男性の方のノアが、他のに好きな人ができたということで、別れたいと言って、別れることになる。で、もう1組が、ピーターとアンという、カップルがいて、こっちは、女性のアンの方から別れたいと言われるんですね。うん。で、なんか、アンは自分のやりたいことがある。これはお芝居、演技やりたいってことなんですけど、こっちは別れることになる。で、最初の方のノアは、好きな人ができたと言って、その、好きになった女性と付き合うことになり、演技やりたいと言っていたアンも、演劇の仕事なのか、ちょっとボランティアなのかわかんないですけど、自分がやりたかった方向に行くんですけど、その演劇、なんか子供たちが演技するような場所なんですけど、そこの演出家の男性とどうやら付き合っているらしいみたいな感じになるって感じですね。で、それぞれ振られた二人がいるわけで、それがエマとピーターという二人なんですけど、エマは、歯科衛生士として働いていて、ピーターは、老人ホームの、運営をしている企業みたいなところに勤めていて、その二人が勤めている会社が、同じビルに入ってて、その二人が偶然出会うっていうようなスタートですね。で、なんか二人が意気投合して、お互いの置かれている立場を話して、この、入れ替わるんですね。エマは、ピーターが別れたアンに近づき、ピーターは、アンが別れたノアに近づくみたいな感じで。
エマが別れたノアか。
そうか、エマが別れたか、そうか。だから、なんとか、新しいパートナーと別れさせようみたいな、それぞれの作戦を実行するというような話ですね。すごい簡単に。言うとってことですね。で、こういう話って、リアリティがあるかどうか別にして、やっぱ設定として一定の面白さがあるなというふうに思うんですけど、今映画館でやってる作品だと、 あの今泉力也監督の猫は逃げたっていう作品も結構そういう要素があって、あのこれもそこの部分はすごい面白かったかなという感じですね。で、今回のこの恋人を取り戻すにはまあ、それが、2組の男女に展開するというところで、殺人で言えば交換殺人みたいな感じになる風になってるみたいな感じなんですけど、まあ、その面白さもあったという感じは僕はしましたね。で、なんかその2つの作戦が、同時に進行するということになるんですけど、なんかそれぞれのアプローチがちょっと違くて、一つは新しい相手を誘惑するって作戦なんですね。で、もう一つは元の相手を思い出させるみたいな作戦で、まあなんかこの辺の違いもあのちょっと面白いなっていう感じがしながら見てるとですね。で、あの、二つの作戦が実行されるわけで、まあ、それぞれの作戦の結果が出るわけなんですけど、その結果って、どういう結果になるかっていくつかパターンがあると思うんですけど、まあ、成功するか失敗するかで言えば、2×2 なんで4パターン存在すると思うんですけど、うん、まあ、その結果が、ああ、こういう結果で来るかっていう部分と、
うんうん、
まあ、その結果の先にどう展開するかみたいなやつがこの映画にはあって、
うん、
まあ、結構僕はそこが面白かったかなという感じしましたね、
うん
うん、まあ、ラストのラストの結末も、まあ、ベタといえばベタなんですけど、
うん、
あのなんか微妙に忘れてるような伏線を持ってきたりして、うん、あの僕は全然こういうの好きなんで、
うん、
すごいラスト楽しい気持ちで見終わった感じの感想かなというところですね。で、まあ、映画の感想的には以上なんですけど、あの、SNS ですね。あの、まあ、海外で言えばソーシャルメディアと言われている部分で、まあ、この作品だと主にはインスタグラムが使われてますけど、なんか、本当ここ最近の映画でものすごい多用されているのがわかる。ますし、まあ、ある意味当たり前だとは思う。まあ、きっとそういう時期だとは思うし、まあ、なんか僕はインスタグラム、あの、使われてるの多いですねって言ってるのになんか、かつてはなんかインターネットのやってる電車が増えましたねとか、あの、映画に携帯電話いっぱい出てきますねって言われてるレベルだとは思うんですけど、あの、今回の作品の中でも、まあ、他にも、あのシチュエーション的に似た映画いっぱいあったと思うんですけど、なんでしょうね、その別れた元彼、元彼女の、アカウントをチェックする。なんならなんかインスタの投稿についてるコメントまでチェックして、あのそのコメントのレスまでチェックするっていうのが、ちょっと僕とかの感覚からするとすごいうわーって感じ。になっちゃうというか、なんか、その感覚って自分は味わったことがないというか、なんか、自分が若い頃付き合ってた人で、別れた人はいますけど、なんかその頃って、SNS がこういうこと、こういう感じで存在してなかったんで、自分はそれを味わってなくて、なんか、こんな時代というか、あの、自分は若い頃に会ったら、どうなってたんだろうなっていうのが、あの、ちょっと、最近映画を見ててよく思うところありますかね。ですね。まあ、僕より若い二人はそこら辺もちょっと聞いてみたいかなという感じがしました。
なるほど。
はい。僕の感想は以上です。
うん、
はい、では、2番手は、ナースケ君の感想をお願いします。
はい。そうですね。僕はですね、あの、まあ、全体的な感想で言うともう本当にすごい、面白いラブコメディだなっていう感じで、すごい最初から最後まで楽しかったんですけど、とね、まあ結構いいシーンばっかりかなって感じがしてて、あの冒頭でまあそのさっきもロンペさんが言われた通り、あの主人公2人がまあ恋人から振られるシーンがから始まるんですけど、 まあ、なんかそこでのまあ、やっぱりこういうシーンは、その本人たちからするとすごい切実に、なんか悲しいのに、客観的に見るとめっちゃ面白いみたいな感じの演出の仕方が、会話とか演出の仕方が本当にめちゃくちゃうまくて、そのやっぱ笑えるんですよね。
うん、
で、ここでまあちゃんとしっかり笑えるコメディだったんで、僕はすごい安心感あって、その後も見れたかなっていうのがありましたね。あの特にまあ僕一番笑ったのはそのエマが振られるところで、なんかめっちゃガン見してくる子供っていうのがあのいるんですけど、そこのシーンとかすごい良かったなっていうのがありますね。うん、でまあその後まあそのタイトルのところに入るんですけど、そのなんですかね、その時にあの自分それぞれまあ別れたピーターとまあエマが振られたんで、その自分の部屋にあるものを見て、その時の恋人との思い出をあの、
うん、
頭で思い出すっていうのが、なんかそのビデオカメラみたいな映像、あ多分 iPhone で撮ったあのちょっと動画の
シーンとか、あれはね、あれですよ、あのインスタグラムのストーリーです。
あ、そうなんだ、はい、あ、そっかそっかそっか、あ、そこのインスタなんだ、うん、
そう、
あ、もう全然分かってなかった。インスタダメですね、僕は。そうそう、iPhone で撮っただけの動画だと思ってた。そうそうそう。なんかね、そこら辺とかもね、あ、なんかでも今の話聞くとやっぱ、あ、その、なんかさっきロンペさんが言ってた、そのインスタの現代感みたいな、うん、あ、それなんかよりちょっと僕、あのシーン好きになりましたね、今の話聞いて。
そう。そうそうそう、だから、あれのミソは多分ですけど、あれは人が見るものなんですよ。
ああ、そっか。あ、そうか、だから。
SNS に公開してるものなんですよ。
あ、なるほどな。
そこも結構なんか、味わい深いですよね。
あ、だから自分、そうですね。今まあ、自分で思い出しながら、その一つ一つ、まあ、その主人公たちが潰していくっていうのがいいなって言おうと思ってたんですけど、うん、あれ、でもあれが、だから人にも見られてるっていうのがよりいいですね。あのより傷つく感じがいいですね。あ、なるほどな。あ、じゃあ、やっぱ、あそこの冒頭のシーン、すごい、やっぱいいな。うん、改めて、すごい好きだな、あそこのシーン。はい。まあ、そこもすごい、だからタイトルから、そこまでの流れとか、すごい良くてですね。なんかもう、これ面白い映画でしょって感じが、もうその時点で僕はしてたんですけど。まあ、なんていうんですかね。あとはまあ、で、その、まあ、さっきもロンペさんが説明された通り、その中で、まあ、振られた者同士が、なんかその作戦立てて相手を別れさせるみたいな展開に行くんですけど、なんかその相手を別れさせる作戦をやっていくうちに、ちょっとお互いその心境に変化が訪れてくるみたいな、その自分の、まあ要は自分の恋人に執着してた人、二人とも恋人に執着してたのが、その、振られた者同士でいることによって、ちょっと自分の人生の生き方みたいなのをちょっと考えるようになってくるみたいなのが、さりげなく、あの、描かれていくっていうのが、すごいなんか、話として、あの、うまいし、すごいなんか、現代的な、そうそう、感じがして、僕はなんか、だんだんそこの、なんか、感動度みたいなのが増していくところがもう、すごい、好きでしたね。話が進むにつれて、その人生の、自分の人生どうしようかっていう生き方の考え方が変わっていくところも、笑いながらもすごい感動的で、いいなと思いました。で、まあ、特に僕好きなのは、あの、その、エマの方が、その、ピーターの元恋人のアンの学校にボランティアで忍び込んで、あの子供とちょっと仲良くなるんですけど、そのちょっとひねくれた子供と仲良くなるんですけど、そこでちょっと子供に対して、ちょっとでも彼もちょっと悩んでることがあって、それに対して、あの、エマが、あの、大人は動じないふりをしてるだけだからって言って、あの、ちょっとそのお父さんとの関係に悩んでるんですけど、そのお父さんの、そうそうそう、ことをちょっと、もう考えてあげてっていうことを言う、その会話とかがすごい僕はいいなと思ってて、うん、なんかここもすごいいいシーンだなと思いました。あとそうですね。あとまあ、そんな感じでまあ最後の方もすごい最後まで良かったんですけど、この映画ちょっとあの、その振られた二人が、 映画館に行くっていうシーンがあるんですけど、あの映画のチョイスがね、
映画内映画のシーンですね。
すごい映画内映画のシーンでね、すごいチョイスが良くてですね、特集上映の映画館に、最新映画じゃないんですよ。特集上映の映画館に2人で入ってくんですけど。
映画じゃないのかね、あれはね。
あれ、そのまあ映画のチョイスがね、すごい笑いましたね。
たまらないですね。
で、もう一本、その特集上映2本あるんですよ。で、外出たらもう一本の方が、うん、マジかっていう。感じとかもすごいいいんですよね。この2本の特集上映って映画秘宝かよみたいな感じとかすごい、
うん、あ、なんだろうね、2本立てなのかね。
だからどっちも見たか、そう
なんじゃないかな、どうなんだろう、
どっちの方だけ見たん。ただでもそのまあ映画、その映画の話の流れっていうので、まあちょっとラストのあるそのシーンとちゃんとつながるためのだからシーンになってるんで、だからその、まあ、その見てる映画、僕も結構、なんか、そう、昔見たなって感じだったんで、バカらしいけど、ちゃんとラストにつながっていく感じとか、すごい良かったなっていうの。強引だけど、すごいいいなっていう感じが良かったですね。
他の観客
は、まあ、鑑賞態度は最悪でしたけど、
そうそう、怒られてたよね。
鑑賞態度最低だな。話すなよっていうの
ね。
そうですね。そこら辺とかもなんか、うん、やっぱ、うん、でもやっぱ笑えるっていうところと感動できるっていうところのなんか深さみたいなんで、すごいバランスのいい映画だなっていうふうに思いましたね。うん、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後はケンス君の感想をお願いします。あと、そうか、選んだ理由があればお願いします。
はい。僕がこの映画を選んだ理由は、今回候補、課題作の候補を選ぶときに、まずは最新の配信作をチェックして、で、2月、ホームステイは先月やったので、それ以外で多分2月の配信作がジョルトとこの映画が Amazon オリジナルだと、最新の配信作で、うん、で、まあ、僕はいつも選ばなそうな方を選ぼうかなと思ってこっちにしたって感じですね。結果的にジョルトも課題作になったんですけど、うん、僕はまあ、できるだけこういう機会だから見る方みたいな感じで選んだっていう感じです。で、まあ、僕もすごいこの映画良かったなと思って、感想としては2人と重複するところもあると思うんですけど、まあ、まずはロマンティックコメディとしてちゃんと笑える作品だったし、
うん、
手垢のついた題材だけどきちんと誠実なテーマがあって見応えもある作品で、すごく良かったなって思いました。で、まあ、冒頭からさっきまで楽しく過ごしてた人が急に別れ話を切り出されて気まずい感じになるところとかうまいなって感じなんですけど、さっき南助さんも言われてましたけど、やっぱり客観の挟み方とかすごいうまくて、
うん、
まあ、泣きながら誕生日ソング歌うところとか、まあ、子供にガン見されて逆ギレするところとか、まあ、タイトルが出るシーンもそういう感じかなと思うんですけど、まあ、いい大人が振られてみっとも出す取りみっともなく取り乱すところとか、
うん、
もうこうなる手前でもっとなんとかしようとかしなかった人が後悔することの愚かさみたいなのが滑稽に強調されてていいなっていう感じでした。うん、まあそれってすごいこう全くそんなことになると思ってないことも含めてすごく盲目的な自己認識とか客観性の欠如みたいなのを抱えた性格だっていうことがスマートに示されているようにも感じますし、まあ、振られてなお恋人の運命の相手は自分だって言い切るお花畑な考え方も含めて、まあ、向き合うべき問題が分かりやすいようなセッティングでもあるなというふうに感じましたね。で、僕もさっき南助さんが言われてたのと同じでタイトルロールのとこマジでいいなと思っていていや、そのなんかお互い熱々だった時期を示すのがインスタグラムのストーリーに投稿された低 IQ なのろけ動画っていうのマジ恋愛にのめり込んでる時期っていうのを鋭く批評してて、もう僕はめちゃめちゃうまいなと思って、そのまあインスタっていうツールが本編で用いられることも含めて描写の段取りとしても必然性があるし、 まあ、そこから動画に関連するアイテムを処分する描写になって関係性の終わりの寂しさみたいなのも的確に演出されているかなっていうふうに感じますね。でもなんかその恋愛で盛り上がってる時期の、まあ、黒歴史もりもり作り出すみたいな肥大した自意識のあり方とか、なんか思い出を捨てる時の物悲しさって、まあ、形は違うけど大なり小なり誰でも経験する恋愛のなんか恋愛から破局のプロセスでもあるかなと思うんで、まあ、描写としては一定の普遍性がある気もするし、つまりなんかいいとこついてるなって感じもするし、
形が変わってるってだけってい
う、はい、なんか過去の自分のみっともない部分を突きつけられるような居心地悪さみたいなのもある気もするんですよね。すごく良かったです。で、まあ、なんかその後の2人ともなんかの超ダサい昇進の仕方とか、会議中にインスタの近況を見てショックで中座するみたいなとかも本当にどうかなと思うんですけどとか、なんかその歯医者の子供のなんか強制で泣いてる子供を見て涙ぐむエヴァみたいなところとか、本当にダサいなみたいな感じなんですけど、でもなんか2人が初めて出会うところもちゃんとこう異なる階層にいた2人が物理的に接近するように、会話の中で物理的に接近するように場面が設計されてて、なんか必然的な流れでもちゃんと映画的な描写になってるところとかはやっぱり腕のある監督だなっていう印象がありました。
かなりあそこは丁寧だったね、なんかね、
うん、その後にカラオケでベロベロに酔いながらお互い慰め合う会話とかもなんかその現実にうまく折り合いがつけられてないのがその社会人としてどうよみたいな遊び方と相まって痛々しく描かれてるし、なんかやっぱり序盤は主人公たちに問題があるような見せ方が上手で、その観客がそう感じるように描かれてる感じがして、まあお前らの問題なんだけどなっていうようなところから話を始めるところとかもすごいいいなっていうふうに思いました。まあ僕すごくいいなと思うのがこの映画のなんか恋人を失うことが単なる好きな人との関係性の喪失じゃなくて、まあ、自分が何者でもないっていうアイデンティティクライシスとかミドルエイジクライシスにスライドしていくような描かれ方になってるところが僕はすごくいいなと思ってて、なんか例えばエマはシェアハウスをしてるんですけど、なんかそのエマのモラトリアムを際立てる存在として一緒に住んでる学生カップルが配置されてるような部分があって、まあ、人生の可能性とか目標とか、あとは恋愛的充実とか、エマにないもの全部持ってる人で、なんか彼らとの対比によって自立できずに停滞してるエマの生活が相対的にわびしく映るようなところとかもあって、描き方としてうまいなと思いました。なので、まあ、さっきも言われてましたけど、あのお互いにこうお互いの元恋人に近づいて破局させようとするっていうプロセスが、なんかそれぞれに新しいことにチャレンジしてより良い自分を発見するような展開になっていくようなところも面白くて、だピーターはフィットネスで、エマは小学生の演劇っていう、なんかこんなことにならなければ絶対にやらなかったことを成り行き上始めることになるんですけど、まあ作戦がなかなか進まない中で割と普通に充実してくるところとかもちょっと面白かったです。うん、まあそのピーターはその中で自分の人生の積極性を取り戻していくし、まあエマは先ほど言われてたその親子の関係に悩んでる男の子との友情を通じて、まあ、社会的役割みたいなのを自覚していくっていうのがちゃんとドラマ的にも必然性があるような部分で、なんか恋愛的な超目的の外側に自己肯定を見つけ始める物語が少しずつ見えてくるのが素晴らしいなっていうふうに思いました。まあもちろんその双方の時系列並列させてお互いにちゃんと作用し合うようにような脚本になってるのも丁寧な構成だし、すごく良かったです。まあさっきロンペさんも言われてましたけど、クライマックスの展開というかラストに向けた展開は、まあ、ベタだと思うんですけど、なんか僕は恋愛的な解釈をなんか自己承認じゃなくて自己肯定に持っていっ ったところが本当にいいなと思っていて、まあ、いろんな恋愛映画があると思うんですけど、個人的にはこう恋愛的な決着を物語のゴールとして描くことが、まあ、年を取るにつれてある種のファンタジーだなって感じるようになることが多くなってきて、まあ、例えばお互いを選ぶっていうことが単に互いの世界とか可能性を狭めているだけだったりとか、まあ、幸せに暮らしましたとさっていうハッピーエンドで、まあ、その後の他者と共に生きることの複雑さを描くのを放棄しているだけだったりとか、まあ、それって恋愛っていうもののリアルとか本質を捉えきれてないように思うようになってきたんですけど、個人的に。まあなんか、まあ、だからこそこの映画の人生のリスタートみたいな要因はすごくいいなと思ったし、まあ、そういう可能性の広がりとして他者との関係性が描かれているのがいいなっていうふうに思いました。で、まあ、登場人物それぞれ欠点があるし、主人公たちの選択だけが必ずしも絶対的な正解ではないと思うし、そういう部分をフォローするような会話もラスト周辺にはちゃんとあって、なんかそれぞれにとっての幸福な着地でしたみたいなところもあるので、すごく綺麗なバランスの作品だったかなというふうに思います。はい、以上です。
ありがとうございます。はい、
なんかあのカラオケの描写へジャンプするところはすごい良かったね。なんかその前 の、 そのさっき言ったように丁寧な出会いがあって、うん、なんか良ければみたいな感じでいきなりなんかカラオケにジャンプする、うん、なんかシャンチーっぽい感じなんだけど、
シャンチーっぽいか、
やっぱねあそこら辺の上手いな。
ね、なんかアメリカのカラオケは字幕にハングル文字のなんかルビがつくんだなって思って結構意外だったな。なんか、まあ
場所によるんじゃないかな。
あ、
まあ、そういうなんか、うん、住んでる人がどういう人が多いのかみたいなところによるんじゃないかなとは思うんですけどね。
てかでもあの二人にしてはでかすぎる部屋でしたけどね。なんかそれもすごい面白かった。広、部屋広っていう感じがしましたけど。
カラオケの？
カラオケの。こ、うん、の部屋に二人か。
日本が狭いのかもしれない。
なんかでもアメリカンそうなんですよ。カラオケってなんかよくわかあんまちょっと、シャンチーくらいしか、確かにあんまり。
あんま一人で行く人とかいないのかもしれないですね。だからアメリカとかは。
カラオケシーンって確かに、あんまりアメリカ映画で。
いやー、僕は結構良かったですね。これは本当に。
なんか、やっぱ、演じてる、エマヤコのやっぱジェニー・スレイとかさんとかが結構僕はあのギフテッドのあのギフテッドっていうあのクリス・エヴァンスとあのマッケナ・グレイスが出た時あの先生役の人ですよね。
あ、
それがそうすごい印象的だったんですけど、確かあの実際クリス・エヴァンスと付き合いされて破局されてるみたいなのが僕結構なんかハリウッドのそうそうニュースで覚えてて、でなんか今回のそのエマが別れる、まあ、その彼女が別れる役の相手ノアの役がスコット・イーストウッドなんですけど、
確かに近いか
もしれない。スコット・イーストウッドがねちょっとねクリス・エヴァンスのやっぱなんかなんですかね、やっぱ正統派アメリカ人白人アメリカ俳優みたいな感じとかとちょっと、ね、いいやつバカなキャラクターとかがちょっとね、うん、やっぱなんかこれなんかちょっとクリス・エヴァンスと僕かぶって見えて、そことかのやっぱその何ですかね、彼女のなんかちょっとなんかそれによってヒリヒリしてる感じとかが、うん、僕はすごいなんか役として絶妙だったなっていうのは思ってて、
いや邪推じゃないかな、
邪推かな、いやでもなんか僕すごい、
確かにでもフィットネス系男子だったな、
そうね、まあでも
ゴリゴリのホモソーシャルソックスだったもんな
スコット・イーストウッドがね、でも本当に今回良かったなっていうのはありました、ね、ちゃんとお尻出してて偉いなっていう、
バカなキャラクターだったね、なんかね、
そうそうそう、う
ん、あのなんだっけ、ことわざみたいなやつでなんか違う馬にまたがれってやつを完全に間違えて、いや違うだろうみたいな感じで言ってんところとか、あバカかなって
いやだからなんかそのお互い作戦する中でなんか元恋人の見え方とかもちょっとずつ変わっていく感じとかもやっぱ大切な手触りだった気がするし、うん、なんか演出的には上手だなっていう感じでしたよね、うん、
見つめ直すというか、うん、すごい本当にそんなにいいものなのみたいな、
そうそうそうそうですよね、
感じが見えるってところだよね、うん、確かに、
うん、あとはあのエマがあの急遽舞台に出ないといけなくなるところとか良かったですよね。でなんか実際の本番のところもちゃんとなんか部分的にですけど見せてくれるんですけど、あそこのねなんか見せ方のねなんかこれは何みたいな感じとかね、あの良かったなと思います。
あの劇不思議な劇でしたね。
男の子がだいぶかかって歌ってるところとか超良かったですよね。
演劇周りは結構ね、いろいろ力が入って
意地悪だなって思いましたけどね、描き方。
あの合間にちょっと入る、あの本番で保護者の顔が曇るっていうシーンが、すごい入ってくるのがめっちゃ良かった。
あの最初に作ってたね、あの草のオブジェを、ね、ちゃんと本番で使って、ね。そこら辺はね良かったですね、悪ふざけが聞いてて。
でも2人とも話してたけど、その演劇のとこにいたトレバーっていうこのサブエピソードみたいなやつはやっぱ印象に残るし、
うん、
やっぱなんか彼のあのお父さんの問題みたいなやつってなんか結構そこをなんかなんでしょうね、ギリギリからかうような描写がされてて、結構そこら辺の描写って最近の映画結構なくなっちゃってるんで、結構ギリギリの描写をしてるなっていう感じもしましたよね、うん、なんかね。
でもやっぱり彼との関係はエマにとっては大事な要素だったと思うし、
うん、だからすごい印象に残るんだよね、
うん、うん、そう
だね、そう、父親とのエピソードっていうのは彼女自身のちょっとトラウマみたいにはなってるから、うん、やっぱ、うん、父親との関係に悩む子を助けるっていうのがなんかやっぱ自分にとってもセラピー的な感じとかにもなってるのがうまいなーっていうのは思いましたね。すごいいい。
よかった。あの子めちゃめちゃ良かったですね、うん。なんかでもやっぱりちゃんと笑えるバランスだし、
うん、
なんで劇の手伝いしてんのかって。ネズミをミキサーにかけてしまったの
か。マジなんだ
ね。冗談なんですけど。
いやでも多分この映画結構なんだろう、劇場でかけるの難しいと思うんですよ。まあ、今難しいってわけじゃない。多分日本は昔からこのタイプでかかんないんで。やっぱだからその最新のものをあのこうやってリアルタイムで見れるっていうのは、う
ん、確かに
配信というものの恩恵な気がするんで、うん、やっぱ
確かにな、
なんか時間差なしで見れるのは嬉しいなって感じですね、
うん、なんか脚本チームがね一個前がラブ・サイモンの脚本家の人だから、
あ、そうなんだ、
そう、それもね配信だったし、
うん、まあでもそれはねリアルタイムじゃないもんね、あの、
うん、だもんね、そうそう、
こういう早いタイミングで見れるのは嬉しいな
って
気がしますね、うん、なんかね、評判を聞いてとかでもないからなんかどういうものかなっていう感じで見るっていうのも嬉しいですね、
うん、でも本当にきちんと作られた作品で
良、
うん、
かったですね、
うん、
はい、こんな感じですかね。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回は恋人を取り戻すにはの感想を話してみました、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。